波紋広げて沈ゆく石を待たなげぬ巡りの底を知らぬ人の心に。もう30年も前にいただいたご理解でしたが、波紋を広げて沈みゆく石を待たなげぬ巡りの底を知らぬ人の心に。私は今晩は皆さんにまたひょっとすると波紋を広げるようなことになるかもしれないと思うようなことを聞いていただきたいと思います。池上金光大臣の世界を極めるということ、それは人間の幸せによるご理解百説にございますように、池上金光大臣は家繁盛子孫繁盛の道を教えると、こう教えられますように、その道を教えるというなら、教えというものはもうここまでだ、ここ止まりだというところがあることを、こう一両日感じさせていただいております、ね、ちょっと思い上がった考えのようですね。今までの哀楽のあり方から、もうこれ以上はないんだと、いやこれ以上のことを極めていくことをすると、今度は反対にまた人間の幸せとはつながらない、神様のお喜びとはつながらない世界に入っていかなきゃならない。もう金光教の信心も言うなら、哀楽のご理念止まりだというわけなんです。それをだんだんいただいてみればいただいてみるほど、なるほどそうだなとこう思うんです。例えば富士山頂を極める、だんだんそれ以上に極めて、もう例えば参りましたら、空気が希薄になって、人間が生きるとに苦しい世界になるのです。信心を掘り下げた上にも掘り下げて、そして、素晴らしい、ね、夏は氷のような水が、冬はお湯のような温かい水が、しかも良質の水がこんこんと湧き出てくるところまでこう掘り下げてまいります。その水脈に当たった、それをまた掘り下げようとすると、今度はまたどういうところに突き当たるやらわからないのです。まあ、言うなら、哀楽でご信心の稽古なさる方がご理念を元にしての生き方、ね、幸せ、神も助かり、氏子も立ちよく、愛をかけの世界がそこから開けてくるとするならば、もうそこ止まりなんだと。先日、哀楽で、哀楽だよりが発行されまして、今月で、丸100回を記念するために、親人生を中心に、指導交渉の先生方と修行者の官房の方たちの、まあ、座談会のような形式でお話をいただきたいというお届けがございました。もう100回にもなるんだ、本当に、まあ、ありがたいことだなという思いましたが、その時さまざまないろんなお話の中に、これからの哀楽の信心、まあ、例えば若人生の時代になり、三代の信心に信心が移り変わってまいりますことは、現在のご比例とどう関わってくるだろうか、 いつまでもこのご比例というものは、まあ、維持できるだろうかというような意味の質問でございました。そうだ、どういうことになるかな。これは、まあ、過去100年の大道の新人を振り返ってみますと、まあ、それこそ飛ぶ鳥を落とすような勢いでご比例をいただかれたお教会があったかと思うと、2代には3代にはだんだんそれが仙台の時のようなご比例のようなわけにはまいらないといったようなお教会が事実多いのですから、やっぱり哀楽のことも心配する人たちは、さあ2代に3代にこれはつながっていくだろうかと、まあ、心配するのも当たり前であります。けれども私は教祖金光大臣の名刺を信ずる、ね、教祖金光大臣は家繁盛子孫繁盛の道を教えると教えられるのですから、その道を私は行じてきておるのですから、なら4人の息子たちがおりますが、息子たちにそれぞれ、あんたは死の交渉のここのところに力を入れて新人、そういう新人じゃいかん、ああいう新人じゃいかんと言って指導とか教導とかということをしたことがない。私が言うならば金光大臣の教えに忠実でありさえすれば、子供たちのお育ては神様がもうそれこそ思いもかけなかった手立てを持って、またはその時の事柄を通してだんだん親の私が感心するというか恐れ入るというかような信心に、今日まではお育てをいただいてきておるのですから、これからとてもやはり神様がお育てになるのに違いはない。だから今日の哀楽のおかげの状態というものがもっともっと充実してくるであろうと私は答えました。今日の哀楽の状態というものはもっともっと充実した内容になってくるだろうと、まあ、そんなことをお話しさせていただいて、また自分のお話したことをこう振り返って考えさせていただきます。そしたら今神様から申しましたように、ね、哀楽の信心もね、言うならばいよいよ信心を高めていこう、いよいよ信心を広く深く深めてもいこう、広めてもいこうというのも、もうここまでだと、これ以上の必要はない、ね、高くさえあればよいというのではない、深くさえあればよいというのではない、かえってそこに人間の幸せとは反対の結果になって、神様をまた悲しませるような事態にすらなっていきかねない。だから哀楽の信心は皆さんもここまで、今日まで、こういういただいてまいり、何十年間の間にいただいてまいりまして、それが哀楽では五理念というような、まあ、五理念に伴う生き方というものを、まあ、あらゆる角度から説かれてきて、まあ、教えられてまいりました、ね、そこで私どもが信心を求めるというのは、今まで習ってきた信心をつぶさに一つ一つ自分の血に肉にしていく信心に他ない、他にもう新しいことを覚えたり、かえってそれはいけない。今まで覚えてきた、今まで教えられてきた見教えというか教えを言うならば忠実に守って、 そして、おかげをいただき表していくという、ね、これはもう私自身、本当にご理念の忠実な、どれだけ忠実であったかということを思うときに本当に目が荒かったなと最近思います。だからその目の荒かったところをもう一遍いただき直して綿密にいよいよご理念を地獄にしていく修行以外にはない、それ以上深めよ高めよということは名もしません、ね、もう本当に素晴らしい水脈に掘り当てたところからコンコンと湧き出る水をいただくことができるようになった、ね、なるほど、信心をここまで高めてまいりましたらやる視野の世界というものが、今までこのくらいの世界しか見なかったものが、ね、高いところから見るとこれだけ広い視野が広がってくるのですから、それ以上のところを見ようとしたり深めようとしたりするのではなくて、いよいよご理念にもう一遍いただき直して、例えば成り行きを尊とか大切にするといったようなことでも、いよいよ厳密にそれを忠実に守っていく、自分のものにしていく、そしてそこから生まれてくる実験実証をもって人間の幸せを謳歌できる、ね、それが神様のお喜びいただけれる働きにもつながっていくと、もう哀楽の真珠もここまでだという、皆さんここのところいただき違えないようにね、ああもう哀楽がいいよ、それこそもう哀楽がここまでだったらもうこれでしまえたというのではなくてね、今までいろいろ教えられてきた、いただいてきたその真珠をいよいよ血肉にしていくということでございますから、これをただ通り一遍にもう金光大臣の世界を極め尽くしたのが哀楽理念だと、まあ、言うわけなんですから、でそういうことを、まあ、ある人がそこだけを聞いたら、いやいや哀楽も思い上がったもんだな、それこそ哀楽もここまでだなというふうに、見えたり聞こえたりするかもしれませんけれども、今私が申しましたようなことをです、ね、これをそんなそのご理念をどれほど厳密にいただいてきたか、血肉にしてきたかということを思って、やる人間の幸せになれるということはもうこれ以上のことはないのだと、これ以上のものを例えばいただこうとすると、ね、今度は今まで出よった素晴らしい良質の水がね、他の水に変わるかもしれない、いや出なくなるかもしれない、ね、だから今日ただ今哀楽で言われるところのはもうそのありがたい水脈に掘り当てておるようなもんですから、それをいよいよどういただいていくか、どう自分の血肉にしていくかということをいよいよいただいていかなければならん、ね、例えば私がいなくなりまして子供の時代になりましても、ね、とてつもないところにその、まあ、共同心を燃やすというのではなくて、今まで教えられたことをもう完璧に復習をしていくというか、血肉にしていくというか、もう一遍やり直していく、綿密なものに、そしてこんなにも確かなものであるということをもう確かめていく信心が出てさえすれば、ね、哀楽の信心はより充実したおかげの世界、ね、それをもって池上金光大臣の世界と言ってもいいと私は思うです。池上金光大臣の世界はそれ以上のことを言うならば、人間が いよいよ親の代よりも子の代、この代よりも孫の代と繁盛していく道を教えてくださったのですから、その道というのはもうあらゆる角度から哀楽では解き尽くされてきた。だからこれを異常に詮索するのではなくて、ね、それをいよいよ命名のところで命名のものとして消化していくことのできれる、いよいよ新人生活が求められることになります。一ついただき方を違いますと、ね、それこそ波紋を広げて沈みゆく石をということになります、ね、それがいよいよありがたい波紋、ありがたい人間の助かりの世界をいただいていかなければならんと思います。どうぞ。